歴史の端っこから日本を旅する、略して歴ハジ。
この番組は教科書にはあまり載らないけれど、日本を支えてきた端っこの歴史をたどりながら、今とこれからの日本を考えていく番組です。
大河ドラマオタク、歴女フリーアナウンサーの小川さないと、
戦国武将の思考で現代を生きる起業家佐野翔平がお届けします。
今回も一緒に歴史の端っこを旅していきましょう。
はい、よろしくお願いします。
おい、よろしくお願いします。
はい、まあ、歴ハジもう8回目、9回目になったのかな、
9回目、
はい、
うん、
9回目になりました。なんか旅の話あんまりしてないですよね。
そうなの、
はい、
たまにはちょっと旅にスポット当ててみてもいいかなと思ってるんだけど
ね。ずっと大河ドラマの話ばっかりだったんで。
そう、どれだけ大河好きやねんっていう
ね。大河好きだからもうついつい喋っちゃうんですけどね、うん、
ね、
はい、まあ、一応番組の趣旨としては歴史の端っこから日本を旅するっていうことになってるんで、
うん、
はい、まだ実現はしていないんですけど、まあ、将来的にはあのロケもしていくっていうね、音声だけじゃなくて動画コンテンツも作っていくっていう先を見越してのこのタイトルなので、
うん、
はい、たまにはタイトル回収していかないといけないですからね。
で、私たちこの本番以外の打ち合わせでは結構旅の話はしてるね、
はい、あ、そうですね、はい、どこに行ったとかね、どこに行ったことがあるとか、こんなことしたことあるとかね、うん、そういう話はしてますね。
見どころはこことかね、
はい、うん、まあ、ただそれがこうただただ、ね、この思い出話をして視聴者さんが面白いかどうかってまた別問題なんですけどね。
そうなの、は
い、まあ、ただやっぱそういう経験をしてるんだっていうところから、じゃあそういう人の話だったら聞いてみたいなとか、
うんうん、
あ、じゃあそういう人たちの企画だったらちょっと参加してみたいなって思うかもしれないので、うんうんうん、実際にはまだねロケとか行けてないんですけど、まあ、こういう経験ありますとか、うん、こういう構想をしてますっていうのを共有するのは全然ありなんじゃないかなとは思います。
うん、
はい、
ちなみに佐野さんの、はい、まあ私が知ってる範囲ではね、
はい、
東海道を自力徒歩走破をしたっていうのは知ってる。
はい、はい、うん、やりました。もう
歩いて何日で、
23日ですね。
ほう、
はい、23日間かけて連続でね、
うん、
うん、歩きましたね。遠い目。
いや、実際どうよ。
いや、めちゃくちゃ大変でしたよ、
うん、
うん、おすすめはしないです。
え、なんでやろうと思ったの。
いや、もう憧れですよね、うん、それこそ、 その歩いた時っていうのが、歩いたタイミングが、あの会社員を辞めたその次の日からだったんですよ。
すごい。
はい、8月末付けで会社員を辞めたんですけど、
うん、
そう、9月1日から23日間かけて、あの東京の日本橋から京都の三条大橋まで、
うん、
そう、23日かけてテクテクテクテク歩いて、で道中は、まあ、その街道沿いのビジネスホテルとかをね予約して、まあ、そこに泊まってっていう感じで、もう朝は8時9時から、まあ、夕方6時とかまでね、もうただひたすらに歩くだけっていう。
なんかそれだけを聞くと、ヤジさん来たさんみたいな楽しさとはちょっと違う気がするね。
あ、でも道中やっぱいろいろね、こうドラマみたいなことはありますよ。
お
お。うん。一人で歩いてたわけじゃなくて、一緒に、あの記録係として、はい、カメラ回してくれた方が一緒にね、ずっと歩いてくれたんですけど、はい。
付き合ってくれた人が偉い。
いや、本当に。うん。 で、まあ、その方のおかげで、こう道中 YouTube でライブ配信をしながら、うん、こう楽しみながらできたんで、それは本当に良かったなとは思います。うん。
貴重な体験ね。
そうそう。でも本当にやったきっかけとしては、こう僕自身がね、歴史とか伝統とか文化を伝えるんだっていうふうに、まあ、息巻いておきながら、こう、机上のね、勉強しかしてなかったら、それって果たして本当の意味で理解してるんだろうかっていう、なんか自分自身に対して疑問を感じてしまったんですよ。なので昔の人がどれだけ大変な生活をしていたかを味わった方がいいなと思って、実際に歩きました。
そっから得たものは？
得たものですか？いや、新幹線がめちゃくちゃ便利っていうことを知りました。
確かに。
はい。23日かけたんですよ。東京から京都まで。うんうん、で、まあ、予算としては、まあ、2人で、70万弱ぐらいかかったかな。
おー。
うん。なんやかんやで。かかったんですよ。
うん、
でも今って、まあ、それこそ東京京都間だったら新幹線2万ぐらいで、しかも2時間半ぐらいで行けちゃうじゃないですか。
あ、
3時間かかるか。うん、まあでもそれぐらいで行けちゃうじゃないですか。圧倒的ですよね。23日70万とね、2万3時間、
ハイパコスパ、
もう最強っす。
考えると、うーん、
そうだ、いい時代に生まれたなって思いました。だって帰りですよ。さすがに帰りは歩いて帰れなかったんで、京都から、新幹線乗って帰るんですけど、こう外の景色を見ながらね、こう、あそこ歩いたなとか、あの時こんなことあったなって思いにふけりながら帰ろうと思ってたのに、あの一瞬で過ぎ去っていくから、あそこがって言ってるうちにもう着いちゃうみたいな、全然振り返る余裕もないぐらい一瞬の出来事すぎて、なんかあの時間って何だったんだろうってなりました。
本当時間の感覚とか、
はい、
移動に対するこうコスト、
はい、
考え方とかって天気がひっくり返るぐらい違うなと思うんだけど、
はい、
そう思うとさ、やっぱり秀吉の中国大返しって異業だね。
あ、いや、もう本当にとんでもないと思います。うん、なんかね、その一里ごとにこう馬を並べてね、
はいはいはい、
乗り捨てていったから行けたんだよみたいなことを言ってますけど、いや、それにしたってって思いますけどね。本当に。
まあ、あれはもう、イレギュラーの、ね、戦だから、ここで一踏ん張りみたいな短期決戦でアドレナリン出たかなと思うんだけど、江戸時代の参勤交代も結構大変じゃない？
まあ、そうですね。ただ移動すればいいわけじゃないですからね。大所帯の移動なんで。
そうそうそう。
はい。
食費から。お殿様は歩かないからね。
あ、そうそうそうそう。
うん。
だし、その、一緒に行く人たちのね、食費とか生活費っていうものも、もろもろ、ね、その、お殿様持ちなわけでしょ。
うん。億単位でかかるからね、移動で。
はい。いや、とんでもない行事だなと思いますけどね。
だって、佐野さんのその2人で70万くらい、その東海道を移動するのに、はいはいはい、まあ、今の金額とイコールではないにしても、これが何十人、何百人ってなったら、想像するだに恐ろしい金額になるよね。
そうですね。だって、その70万っていうのもね、2人でなんで、まあ、単純半分にしても35万とか、まあ、35万もいってなかったと思うんですけどね、30万ちょいぐらいなんですよ、 で23日歩いてるってことは、うんうん、22泊はしてるわけじゃないですか、
うんうん、
なので仮に1泊1万だったとしても、うん、22万なわけですよ。
確かに。
ってことはその残りの10万円弱ぐらいで、うん、それ以外の食事だったりなんなりとかを全部賄わなきゃいけなくて20日間の、うんで、いや食費10万もかからんやろって思うかもしれないじゃないですか。
うんうん。
あのめちゃくちゃ食べるんですよ、やっぱあの
カロリー消費してるから。
そうそう、うん、本当になんか学生の時の部活やってたあのピークぐらい食ったんじゃないかなっていうぐらい食ってました。
そっか。
はい、うん、そういうのはやってたし、あとなんかね、こう、うん、靴が途中で壊れるとか、
はいはい、
なんか絆創膏をね買うとか、
うん、うんうん、
あとはもうどうしても本当に体がやばすぎて、
うん、
なんかこうマッサージというかケアみたいなのをなんか受けるみたいなこともやりましたし、
うんうん、
そうだから結構ねやっぱ大変でしたね。
いやそしてさ、現代の私たちってスニーカーとか歩きやすい靴だけど、
はい、
当時の人ってわらじじゃない
ですです。はい、
うん、そう考えるとしかも舗装してある道路じゃないしね当時は。
そうでもそう実際に歩いて思ったのが、
うん、うんうん、
コンクリートの道より
うんうん
土の道の方が楽です。
おお、そうなんだ。
足ははい、
柔らかいの？
柔らかい。
ん？
柔らかいから土の道がこう舗装されてるというか、うん、その平ら、
うんうん、
だったら土の方が歩きやすいですね。
それは実際やってみた人だから分かる話だね。
はい、ただこう本当に獣道みたいな感じでこう木の根っこが飛び出してるとか、うん、こう石が露出しててゴツゴツしてるとかっていう、まあ、そういう歩きにくさっていうところを考えると、
うんうん、
あのアスファルトとかで舗装されてた方が歩きやすいなっていうのはあるんですけど、
うん、
もうどっちもフラットっていう、
うん
う
ん、
どっちもフラットだったら、
うん
うん、土の方が歩きやすいですね。
へ
え、はい、
いやーそれはもう思いもよらなかった。そうなんだね、
はい、僕はそれを実際に歩いて、あ、土の道って楽なんだって思いました。
じゃあお天気悪くなくてぬかるんでなくってしかも、はい、まあ石ころとか、
うん、
そういうのがあんまりなければ、
うん、
土って最高なんだね。
土最高ですね。
うーん、
はい、それはもう全然圧倒的に土ですね。ただやっぱね、その平均値っていうんですかね、
うん、
常に平ら、雨が降っててもぬかるまないとかっていう、その水準をその高水準に上げるっていう意味で言うと、やっぱアスファルトって優秀なんだなって思いましたね。
なるほどね。
うん、
まあ、アスファルトの道路も、もうどっちかっていうと今歩くっていう前提じゃなくて車がスムーズに通れるみたいな基準になってるような気がするしね、
はい、そうですね、はい、
うん、
まあ、だしね、その水はけもいいですからね、
うんうんうん、
だからやっぱ文明って進化してるんだなって思います。だってその後しばらくですよ、僕富士宮に住んでるんですけど、
うん
あの静岡市で打ち合わせしたいから静岡市に来てくれっていう風に言われた時に、
うん、
歩いたら4日かかるかとかって思ってましたもん。勝手になんか徒歩換算されてました。まあ、実際には歩いてないですよ、もう車でそれこそ1時間とかでピュッて行っちゃうんですけど、
うんうん、
いや歩きだったらこの打ち合わせ 4,5 日かかるの今1時間で行けちゃうのか、めっちゃコスパいいなみたいな、
うん、
しばらくそういう換算でなんかね時間を大切にできるようになりましたね。
確かに、
うん、
そう考えると、
はい、
今の日本って、
はい、
別に国の広さは昔と変わってないけど、
変わってない。
でも昔の人からしたら相当この日本って広かったんだね。
いや広いですよ。だって、国が違えば文化が違うんですよ。まあそれは今でもそうじゃないですか。県をまたげばね、言葉が違うとか、卵焼きが甘いしょっぱい違うとかね、いろいろあるじゃないですか、おせちの餅の形が違うとか、白味噌なのか、おすましなのかっていう、もうそれぐらい違うわけですから、そりゃもう距離に依存してますよ本当に。
それこそ昔は生活圏がだいたいこう8キロ圏内だって言われてたって聞いて、
あ、そんなに狭かったんですか。
そうそうそう。でも確かに言われてみれば8キロ先まで用がなきゃいかないなと思って。
いかない。いかないですね。
1キロ圏内で歩きしかないんだったら、用がなきゃいかないなって思う。
まあしんどいですからね。
で例えばその行商とか、それこそ朝海で釣った魚を、じゃあ町までこう売りに行くって言ったとて、8キロ歩いたらやっぱり1時間半とか2時間とかかかるわけでしょ、荷物がもし多ければ、となると鮮度も落ちちゃうしね。
そうですね。だからこそ余計にそういう物流には価値があったんでしょうね。
ってなるとやっぱりその狭いエリアの中でいかにこう商売回すか、あの大きな商人は別だけど、こういわゆるこうご近所の、豆腐売りとか、そういった平場の生活に必要な商売っていうのはやっぱ8キロ圏内がマックスなのかなと思って。
まあ今ほどね保管システムとかがないですからね。だってそれこそマグロってなんでマグロっていうか知ってます？
江戸時代はマグロは赤身は食べなかったんだよね。
そう、
脂身は食べなかった、トロは食べなかった、
トロは食べなかったっていうのもそうだし、そもそもマグロ自体がそんなに食べられるものではなかった、漁師さんたちが食べる魚みたいな感じであんまり市場には出回ってなかったんですけど、それがなんでか、名前にも関係してるんですけどね。
マグロ、
はい、
マグロ
今ねその鮮度の話になってたからちょっとマグロのことを思い出したんですけど、
すぐ悪くなっちゃうとかなのかな。
あ、そうですそうです。もうそのまんまで、あっという間に黒くなっちゃうからマグロ。
なるほど、
はい、っていうぐらいやっぱ足が速かったんですよね。今はもうね釣ってすぐに瞬間冷凍して、あの鮮度がいい状態でこう、持ってこれるから、もうすごいポピュラーなね魚として流通してますけど、なんかそういう風にね名前とかやっぱそういうなんて特徴からね名前つけられたりしてるのがいっぱいあるので、意外とルーツをこうなんでこんな名前なんだろうとか、なんでこんな食べ方なんだろうとかっていうのをこう調べていったりするのも面白いですね。
確かに。そう考えると旅行とか旅とかって、遠くまで行くのが旅って思いがちだけど、移動の仕方を徒歩に変えるんだったら全然近いところでも、もうめちゃめちゃ大冒険になるね。
だし近いところじゃないと多分無理ですよ
確かに
無理無理、1日30キロ歩くのしんどいです。
30キロだったんだ。
30キロ以上の時もありました。はい、もう本当に、うん、あとね、そう、東海道歩いてた時に面白かったのが、
うん、
あのどこから関西弁に変わるのかっていうのは、
はいはい、
僕の中でちょっと気になってて、
うんうん、
はい、あのね、三重県、
検証できた？
三重県の途中からちょっとね、うん、関西っぽくなってきましたね。関西弁っぽくなってましたね、うん、完全なる関西弁ではないんですけど、
うん、
なんかちょっと、あー、なんか違うなっていう、うん、
え、じゃあ途中までは終わり弁に近い感じ？は
い、いや別になんか標準語というか、まあ、名古屋とか愛知とかそっち系もありつつ、うんうん、まあ、それでも標準語寄りなんですけど、
うん、
そのなんか三重県の中間ぐらいから、
うんうんうん、
まあ、滋賀に近づくにつれっていうんですかね、うん
うんうん
うん、やっぱちょっと関西弁っぽいのが混じり始めるというか、
うん、
でなんかそのやっぱ滋賀の関西弁と京都の関西弁と大阪の関西弁って違うじゃないですか、
うんうんうん、
そうで、その滋賀の関西弁ともちょっと違う感じだったんですよね。そうだからなんか、あ、この辺からこう徐々にこう混ざってるというか変わっていくのかなみたいなのをすごい感じたのがその三重の中間でした、
うん、へえ、面白い、
うん、なんかそういうのもなんかすごい楽しみながら歩きましたね。
うんうんうんうん、
うん、面白かったですね。こう違いが分かるからこそ面白いというか、
うんうんうん、
ドアトゥードアだともうね、完全に変化しちゃってるじゃないですか、
うんうん、
だからこそなんか、あ、違うところに来たんだなとかって感じれたりするんですけど、やっぱこう歩くとですね、全部ちゃんとつながってるんだなっていうのを実感しますね、
うんうん
うん、だから余計に思うんですよ、
うん、
あの全国をね、こう歩いた、うんうん、いるじゃないですか。
伊能忠敬さん。
そう、伊能忠さんね。
ちょっと前のあれは第6話ぐらい
かな。はい、あ。まあその辺でね、名前出てこなかった。最後出たんですけどね。そうそうそう。うん、でも本当に、うん、あの人の凄さが、
うん、
あの身に染みてわかるというか。
確かに。
嘘でしょって思いました。本当にあのあの御年で。全国隅々まで本当に歩いたの、
うん、
ってちょっと疑問に思うぐらい大変だったんで、うんうん、
しかも伊能さんの場合はさ、その一歩の歩幅で測ってるから歩幅を変えられないんだもんね。
そう、ちゃんと測量してるっていう、
うん、
でしかも道を歩くとかじゃなくて、なんかその海岸沿いとかを歩くわけでしょ。
はいはいはい、
道なき道を、
うん、
嘘でしょって思います本当に。まあ多分なんか測量の技術みたいなものはあると思うんですけど、
うん、
うん、こっからは目測でだいたいこんなもんで、
うん、
みたいな、
うん、
それにしたってほぼぴったしじゃないですか、
うんうん、
えぐすぎって思います。本当に、
しかもね、ご高齢でらっしゃるからね。
はい、だからあのね、忍者だったんじゃないかっていう説あるじゃないですか。
はいはい、
はい、うん、まあそれが何をもって忍者なのかっていうのはちょっとあれなんですけど、でも本当にあの健脚だったというか、昔の人って健康だったんだなって思います。
うん、
うん、だって僕2日目で、うん、あの血豆というか、
お、
豆ができて、
うん、
もうすぐ潰れましたからね、足の裏。
わらじの方が歩きやすいってことはないよね。
いや、だからそもそもが、うん、もう足の裏の皮が違うんです、厚みが。
あ、
もう常にそういう生活をして、なんなら裸足に近い状態でずっと歩き回ってるから、うんうんうんうん、やっぱ昔の人って足の皮厚かったと思うんですよね。で僕みたいにね、もうザ現代人じゃないですか、もうやわなもんですよ。そんなに歩くことなんてないから、
うんうん、
いざ歩き始めたらもう一瞬でしたね。
そっか、
はい、 そう。
じゃあこれ真似してみようっていう人が現れたら、
はい、
何をアドバイスします？
何をアドバイスするか、うん、そうですね、まあ、まず可能な限り身軽にしてほしいなと思います。
おお、
はい、こういろいろね撮影しようとか、うんうん、なんか充電器とか持ってた方がいいかなとか、うんうん、こう今の人ってあれもあった方がいいかもしれないっていう心配性だからね、どんどん荷物が増えていくんですけど、
うん、
歩くってなったら、
うん、
マジで財布ぐらいでいいと思います。
本当そうなんだ。
はい、あの荷物が大量に背負って、
うん、
何回こんなに荷物持ってこなきゃよかったって思ったことかもう全てをここにあの、
うん、
置いていきたいって思いました。
杖とかはあった方がいいの？
あ、杖あった方が歩きやすいと思います。
お
ー、はい、なくてもいいけどね、でもあったら歩きやすいと思います。はい、
うんうんうん
うん、ですね。いやでもな、楽しかったからもう一回やりたいなと思いますけどね。
おお、うん、
時間とお金に余裕があればあんなのもう金持ちの道楽でしょ、どう考えても時間とお金を使う遊びですよ。
そうね、
うん、
時間とお金を使う遊びだったら、はい、ただ歩くだけじゃなくって、
はい、
それこそ足軽になった気分で城攻めとかやってみたいな。
ああいいですね。それはたまになんか言われますよ。
お
そういうのできないのって。
うんうんうん。
うん、できますよ。
お。
はい。僕はあの甲冑も持ってるので。
そうだよね。
はい。なのでその甲冑をまあ着付けるというか着てもらって。
うん。
うん。じゃあそれで今から岐阜城登りましょうかとかね。
岐阜城リアルで登るのはそこきついな。
あの僕ら先にロープウェイで上で待ってるんでって言って。
すごい何時間の差が出るんだろうね。
いや一日で登ってこれるかどうか分かんないですよね、下手したら。
確かに。
だって甲冑って、うん、軽いのでも、
うん、
5、6キロは少なくともあるんじゃないですか。
そっか、
うん、
ついさっき、ね、佐野さんからのアドバイスで荷物は少ない方がいいって言ったのに着てるものが重かったら荷物軽くしたってしゃあないね。
そうそうそうそう、
うん、
でもそれぐらい、まあ、軽量化されててその重さなんで、
うんうん、
当時はね、鉄板をその薄く伸ばす技術もね、それほどなかったでしょうし、
うんうん、
まあ、あったかもしんないけど、今ほどではないから、
うん、
うん、だから、それでも8キロとか、
うん、
あったかもしれないからね、まあ、それ以外にもね、細々したものとか、いろいろ入れたら、やっぱそれなりの重量はあったと思いますけど、で、かつね、刀だって1キロぐらいするし、火縄銃だってね、1キロ、2キロするから、そういうものをいくつも持って走り回ってたっていうことを考えると、
うん、
いや、なかなかすげえなってやっぱ思いますね。
うん。
でもそれは、
うん、
僕は着たことがあるから、
うんうんうん、
あの重さを体感してるから余計に、
うん、
そのね、鉄砲隊のパレードとかでね、それこそ街中を練り歩いたりしたこともあるので、
うん、
うわ、甲冑でずっと歩くのしんどいなっていうのがわかるから、
うん、
その想像できますけど、多分多くの方は想像できないはずなので、
確かに。
なので、マジで一回着てほしいなとは思いますね。逆に。
そうね。
うん。着たいとかじゃなくて、着てほしい、うん、本当に。
佐野さんからの切なる願い、
う
ん、
そうすると現代でもそういう甲冑着てね、うん、おもてなし武将隊とかね、いらっしゃるし、
うん、
そのお祭りとかで鉄砲を持ってなんか練り歩いたりしてる団体もあるじゃないですか、
うんうん、
そういう人たちに対してもっとリスペクトが湧いてくると思います、
うん、なるほど、
うん、
じゃあそのうちこの番組で、
はい、
甲冑を着て 城を攻めようというツアーをやりますっていうような告知が出るかもしれないね。
あ、そうですね、はい、全然それはいいと思います。僕自身もね、もうすでにお城を行く、なんかお城に一緒に行って、なんか僕がいろいろ僕の目線で解説するっていうのをやってたりするので、
うん、お、城ツアー、はい、
なので、まあ、そこにねオプションとしてね、
うん、
甲冑着たい方は甲冑も着させますみたいなのは、うん、全然やろうと思えばできるんで、
おー、
はい、なので、まあ、そういうね、僕と早苗さんと一緒にね、
うん、
城攻めツアー行きたいよみたいな人がいれば、
うん、
それは全然企画はありだと思います。
お、じゃあ興味があるという方はぜひコメントを寄せていただければと思います。
そうですね、うん、うん、まあ、どのお城から行くかにもよりますけどね。
確かに、
はい、多分いきなり山城はハードなんで、
そう、平城から行こう、
平城あるいは平山城ですかね。
そうね、はい、うん、
でも平城で甲冑着ても本当にただのコスプレみたいな感じになって、
いや入門編、
まあまあまあそうですね。うん、山城とかになると逆に他の観光客が少なすぎて、
うんうんうん、
本当にガチの修行みたいになりますけどね。
確かに誰も見てくれない、そう、
僕らしかいないみたいな感じなんで、
うんうんうん、
だって山城なんて今基本縄張りしかないですからね。
そうね、
堀はあるけど、
うん、
塀はないみたいな、
うん
うん、なんか本当にそういう山をただただ甲冑を着てハイキングするみたいな。
修行だ。
そうそう、まあでも面白いと思いますけどね、
うん、
はい、
どこのお城に行きたいかとか、うん、でそういうツアーがあったら参加したいかとか、こういう感じだったら行くよみたいな、そういうのもねぜひコメントいただけると嬉しいですね。
そうですね、まあ、山城行くんだったら高天神登ってほしいな。
高天神
高天神登って上まで行って、
S クラスの最上級の猛者じゃない。
いやいやいや、そんなことない、そんなことない。高天神はまだ大丈夫、はい、で高天神行って、下ってきて着替え終わったら、うん、爽やか食べましょう。
あ、ハンバーグね。
そうそう、静岡にしかない、はい、
確かに
っていうご褒美があれば頑張れる気がする、
うん、兵糧付きで、
兵糧付きで、はい、
うん、いやー、そんな皆さんと一緒に旅することも視野に入れつつ、
そうです ね、はい、
歴史の端っこ一緒に旅していきましょう、
はい、うん、じゃあ今日はこんなところで終わっていきたいなと思います。
はい、歴史の端っこにはまだまだ面白い旅先が残っています。今回も小川さないと
佐野翔平で歴史の端っこから日本を旅していきました。それではまた、
ね。